糖尿病の治療というのは世界で進歩しているんじゃないかというイメージがあるんですけれども、はい、実際のところどうなのかということと患者は増えているんでしょうか。
はい、増えているのは現状でございます。WHO の報告ですと、成人で糖尿病を持つ人の数は1億800万人だったのが2014年には4億2200万人に達し、4倍近く増えたというふうに言われています。世界における糖尿病を持つ人の増加は肥満が関係していると言われています。今後、有効な対策がないと2025年には世界の糖尿病人口はなんと7億人を超えるのではないかという予測もあります。またこの WHO なんですけども、世界の11人に1人が現状で糖尿病である、50% の方が糖尿病と診断されてない、病院に行ってない、隠れ糖尿病がいるということも言っています。また糖尿病にかかる世界の医療費というのは非常に莫大で、医療費全体の 12% ほどを占めているということも言われていますし、6病ごとに1人が糖尿病が原因で亡くなっているなどのキーメッセージも発信しています。
日本では糖尿病の方はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
そうなんです、糖尿病をもう持っている方と、予備軍の方を合わせて約2000万人いるんじゃないかというふうに言われています。平成28年の、集計では、糖尿病が強く疑われる方、糖尿病の可能性が否定できない方はいずれも1000万人、合わせて2000万人というふうに推計されています。糖尿病が強く疑われる方の人口に対する割合は男性が 16%、 女性が 9% というふうに言われており、年齢が高いほど糖尿病を持っている方の割合が高くなる傾向にあります。また国内の糖尿病を持っている方の割合はここ20年で増加傾向にあります。
世界でも、 もう日本でももう増加に歯止めが効かないよっていうようなぐらいの増加ですよね。しかも日本人はその糖尿病になりやすい人種だよっていうことですよね。さあ糖尿病の予備軍、糖尿病を早期見つけるためにはどうしたらよろしいんでしょうか。
とにかく定期的な健康診断、受診をして血液検査をして血糖値を測るということが大切じゃないかなというふうに考えます。健康診断を何年も受けずにいると、糖尿病の怖いのは自覚症状がないということなので、自分が糖尿病になっていることに気がつかずに悪化させてしまう場合があるんですね。日本では40歳以上、74歳までの方が受診できる特典健診、いわゆるメタボ健診というのが実施されておりまして、この中には糖尿病の検査も含まれています。しかし実際に受診されている方は残念ながら約半分、 50% 程度、残りの 50% は受診をしていないという状況があります。利用している保険制度によって検診の実施率というのは異なるんですが、会社に勤めている方の集団では実施率が5割から9割と高いんですが、残念ですが自営業の方、女性、若い方の場合は実施率が2から4割ほど低くなってしまいます。また年代別に見ますと、40代の男性、働き盛りの方々は治療を受けている割合が他の年代よりも低いということが指摘されています。該当する年齢の方は会社や住んでいる自治体からの案内をよく確認し、少なくとも年に1回は健康診断を受けていただければなというふうに思います。
健康診断をして分かること、 その無自覚、自覚症状がないということが問題ですよね、はい、実際そんな中でも先生、糖尿病の症状、
はい、
どういうところがあるのかというところを教えてください、
は
い、
そうなんです。初期の段階では自覚症状がない、出たとしてもごく軽いものになると言われています。
気がつかないということですね。
気がつかないんですね。そして随時血糖ですねが160を超えてさらに高くなってくると、いよいよ足や手に痛み、しびれが出てきたり、頻尿ですね、あとは多尿、多汗、汗をいっぱいかく、あとは喉が渇く、また皮膚乾燥、かゆみといった初期症状がゆっくりと出てきます。まあ、この原因は主に、細い血管の障害による血の流れの悪化と、それによる、体の隅々に酸素栄養が運ばれなくなることが起きる神経の障害ですね、
はい、よく合併症が怖いですというふうに聞きますけれど、はい、糖尿病が引き起こしやすい合併症などというのはあるんでしょうか、はい、
そうなんです、血糖値が高い状況が続きますと初期症状の次に、深刻な合併症が起こると言われています。はい、血糖値の平均値、 1,2 ヶ月の平均値であるヘモグロビン A1C の値が 6.5 を超えて、対策を行わず放っておくと合併症というのを発症するリスクが確実に高まるということを言われています。糖尿病合併症の頻度の多いベスト3というものをご紹介しますと、はい、まずは糖尿病性腎症ですね。腎臓がダメージを受けてしまいます。血糖値が長い状態が20年ほど続くと腎臓、おしっこを作る腎臓という臓器が機能しなくなり、人工透析が必要になる方がおります。透析は、週に3回、1回4時間ほどかかります。腎臓移植などをしない限り一生続けなければならなくなる。国内ではだいたい約32万人ほど受けている方がいて、今も増加中というふうに言われています。
かなりの時間を割く、ね、ということになるんですね、
はい、次に多いのが、糖尿病の網膜症ですね、目のダメージですね。糖尿病性の網膜症は失明の原因の、第1位と言われています。年間約3000人の糖尿病患者の方が、視力を失っているというのが現状です。血糖値が高い状況が続くと目の細かな血管が破れて酸素栄養が行き届かなくなります。これはかなり進行して出血などを起こしても症状が出にくいというのが特徴で、ある日突然目の前が真っ暗になることが多いのが特徴です。そして最後が糖尿病性の神経障害というふうに言われています。神経細胞に血液が届かなくなり全身の神経に障害が起こります。発汗異常、立ちくらみ、便通異常、また、足の傷や水虫などで足が腐ってしまうエソで、年間2万人ほどの足が切断されているとも言われています。そして、大きな病気ですと糖尿病の人はそうでない人に比べて心臓ですね、心筋梗塞になるリスクが3倍も高いと言われています。また糖尿病の方は脳梗塞になるリスクが男性で 2.2 倍、女性では 3.6 倍も高いことが明らかになっています。
いやー先生怖いですね。では糖尿病の方はもしかして長生きはできない、
はい、
ということですか。
はい、糖尿病患者は短命という言葉は決して誇張ではないというふうに、考えられています。糖尿病患者さんが実際亡くなる原因、合併症が主なんですが、第1位はがんですね、の 38% で、第2位は感染症 17%、第3位が、腎不全、虚血性の心疾患、脳血管障害 が 15% というふうに言われています。しかし、医療も進歩しています。日本における、国内における糖尿病患者の大規模な調査によりますと、糖尿病患者の平均死亡時年齢というのが、年々、上がっているということが指摘されています。国内の糖尿病患者の寿命が確実に伸びていることが示されています。適切な治療と食事、運動療法を続けて症状の改善を行えば、死に至る病気を避けられ、普通の方と変わらない寿命を全うすることも可能かと思います。